なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の感激さん、東京のともやんさん、トッシーさん、串戸のお掃除専門店お掃除フレンド串戸さんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギスカンパイ。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで、本日は11月の8日水曜日でございます。皆様いかがお過ごしでしょうかね。このね、番組の収録を行っているのが11月の2日なんですけれども、実はね、今日から3日間ぐらいすごいあったかいみたいで、日中の気温がね25度を超えるんですってね。私のね、地元の釧路、私の出身のね、釧路は夏ですね。25度っていうとね、真夏ですよ。真夏度だって、真夏の真っ只中ね。そこ噛むかっていう感じなんですけれども、真夏の真っ只中ですよね。でね、夜はね、日中が25度ぐらいに対して夜はね、やっぱり秋らしい、12度ぐらいまで気温が下がるということで、昼と夜のね、寒暖差がすごいんですよ。だから、気をつけなきゃいけないなと思ってるんですけれども、寒暖差だったりとかね、あとは、風邪ひいたりとかね、それによって皆さんね、しないように、免疫力をしっかり高めて、毎日ね、過ごしてほしいなと思います。ということで、今日もですね、皆様に元気を届けられる30分間にしたいなと思っておりますので、最後までどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。ということで、私なんですけれども、最近ね、ワンマンライブを終えたばかりでして、10月の28日東京の八丁堀にありますバーポナリスというね、バーなんですけれども、こちらで全国各地で応援してくださってる安倍ファミリーのみんなが集結しての、一大イベントがねありまして、それが終わってちょっとね、ほっとしてる気持ちと、なんかね、ちょっと寂しいなーってね。すごい楽しかったからね、やっぱりなんかね、こうみんなと一つの会場でワイワイできるっていうのはすごく喜ばしいことなので、なんかね、終わってちょっと寂しいなっていう気持ちも正直あるんですけれども、またね、楽しいイベントはこの後もたくさんたくさんありますし、11月もね、ライブがいっぱいありますので、皆さんもですね、ぜひお会いできるタイミングでライブ会場でね、お会いしたりとか、ほぼほぼ毎日配信もやっておりますので、配信でお会いできたら嬉しいなと思っております。で、このワンマンの話もですね、いっぱいしていきたいんですけれども、その前に一通、感想メールいただいておりますので、こちらをね、ご紹介させていただきたいなと思います。静岡の、和幸さんで大丈夫ですかね、あのラジオネームがね、ちょっと見当たらなかったんですけれども、和幸さんね、ありがとうございます。遅くなりましたが、藤枝音楽祭が無事に終わり、ほっとしています。前日にテントや机、椅子などを会場に運び入れたのですが、ゆきさんからお手伝いの人がいるからと言われ、やったー助かると思いましたが、なんと応援に来てくれたのがシータンと荒牧亮さんではないですか。びっくりでした。なかなか前日からお手伝いをしてくれる演者さんはなかなかいないですよ。とてもありがたかったです。土曜日は仕事で会えないと思っていたから嬉しかったです。日曜日は朝からお手伝いをさせていただきましたが、県外からボランティアスタッフをしてくれる方がいたり、本当に感謝です。なんせ手作りの音楽祭なんで助かります。自分は1ヶ月前からポスターを貼らせてもらったり、ポスティングをしたりしていましたが、藤枝音楽祭に関われて本当に良かったし、演者さんたちは SNS で楽しかったとか、また来たいとか言ってくださっていて、とても嬉しく思いました。2日目の最後、泣きながら歌うゆきさんを見ながら、自分も泣きながらタオルを振っていました。 参加できて本当に良かったです。来年も参加しなくてはと改めて思いました。来年は25回目です。どんなに盛大に藤枝音楽祭をやるかは分かりませんが、ぜひ来年もいらしてくださいということでね、和之さんありがとうございます。ちょうどね、私のワンマンライブの1週間前ですね、10月の21日土曜日に、静岡県の藤枝市電芸寺家公園にて、藤枝音楽祭がね開催されまして、この、取材をねされてる方が静岡のね藤枝出身の、ピアノ弾き語りシンガーソングライター浅場由紀さんで、私はですねもともと前ね事務所が一緒で、3年間一緒にね住んでたこともある。本当にね私が活動初期の頃に全然ねこう右も左も分からないような状態かな、すごくお世話になっている、先輩でもありアーティストさんなんですけれども、ゆきさんのねこの藤枝音楽祭もうね24回目ということで、来年が25回目なんですよね。で、和之さんも言ってくださってたんですが、もうね毎年進化をね続けておりまして、今年は4の部があったりとか、本当にね毎年、出演されるアーティストさんの数も増えておりますし、そんな中どうしてもね人手が足りなくなるんですよ。そりゃそうですよね、物を大きくしてるから、それに伴ってね人手も必要になるっていうのは当然のことなんですが、私はね前日たまたまスケジュールが空いていたので、逆にね、翌日からのお手伝いが難しかったんですよ。女子プロレスラー倉垣翼さん、私が今コラボしてるね、相方のプロレスラーのね、方が大事な復帰戦が翌日にあったので、そちらの方にね応援に行かせていただいた関係上、翌日からのお手伝いが私できなかったので、前乗りをしてちょっとねお手伝いをさせていただいたんですけれども、すごくねやっぱり音楽祭を自分たちで作っているんだっていうね気持ちになれたというか、和之さんはね地元でもうポスティングとかねそういったこととかもう前々からされてたっていうことなので、もう毎年ですよね本当にね。和之さんは藤枝音楽祭のね本当に大事なメンバーだなっていうふうに思うんですけれども、だからこそね、やっぱり思い出もねこうグッと深いと思いますし、感慨深いものがねきっとあるんだと思います。演者の皆さんもねすごい楽しかったって、やっぱそれにつきますよね。やっぱりね自分たちがただ満足するだけじゃなくって、来てくださったお客様や出演してくださったアーティストさんがみんな楽しかったって言ってくれたら、もうそれは成功だなと思ってますね。実はですね私もね最近ブログとかね SNS では書いたんですが、28日のね八丁堀バーポナリス、これも全くね会場に機材とかもない、本当にね真っ只な状態で、お店の方もねライブとか全く、経験のないお店だったので、本当にね一から立ち上げなきゃいけないところだったんですよ。でも、当日ねまさかまさかの、来てくださる予定だった音響さんがキャンセルされてしまって、もうねオープンの2時間前ですよ。オープンの2時間前で、これについてはねちょっと詳しくは諸事情によって話すことはできないんですが、まさかまさかのキャンセルをされてしまって、もっと前だね、オープンのね1時間半前ぐらいかな。それでもうねどうしようどうしようって最初は思ったんですが、でも、ファーストステージはね、アンプラグドを生音で、ね、機材ない状態なんでね生音でやって、セカンドステージからはねそれをね見てくれてた、お客様がね自分家の機材を持ってきますと言ってくださって、セカンドステージをやるっていうね、そんなドタバタっぷりもあったんですが、結果的に、まあ、自分の中ではねこう機材を使ってやりたかったとかそういう思いがねやっぱりその時はあったんですが、終わってみるともう皆さんがね生音でライブ見れるなんてねすごく貴重ですとね、すごい楽しかったってみんなが言ってくれて、もうそれは大成功なんですよね。なのでやっぱりねこう自分だけがどうこうじゃなくって、周りがねみんな楽しかった最高だったまた来たいって言ってもらえたの、それは成功だし、次につながっていくんじゃないかなと思うので、私もねすごくいい経験をさせていただいたななんて思っております。では、ここで1曲なんですが、実は10月の28日から発売になりました、行くぞファイヤーというね、倉垣翼さんの、25周年記念興行を昨年開催されたんですが、 その時にね、翼さんの応援ソングを私作らせていただきまして、それが、28日からね発売開始となりました。ぜひ、こちらね、阿部静香の通販、17ライブのトップページというかね、あの阿部静香のプロフィールページからストアのねところに行っていただいて、そのストアの商品のところから飛んでいただくと通販で買うことができるんですけれども、このイグゾーファイヤーを、お届けしたいなと思います。聞いてください。
イグゾーファイヤー。どんなに打ちのめされても、どんなにボロボロになっても、熱い正義青春、羽ばたく翼。まとめていくぞ、アルゼンチン。圧倒的なパワーで沸かせる場内。コーナーからはムーンサルト。惜しみない努力で発揮されるセンス、反対されていた世界でも続けてきた世界、気づけば25年今では家族の誇りです。いくぞファイヤー。どんな打ちのめされても、どんなにボロボロになっても、熱い声援で奮い立つ心、毎日が新記録、毎日が好記録、羽ばたく翼。
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香で行くぞファイヤーお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。後半は週替わりでいろんなトークテーマをお届けしてるんですけれども、今回のテーマはですね、寒くなってくるとね、食べたくなるものってあるんじゃないかなと思いまして、寒い日に食べたくなるものは何ですかということでね、今回はメールを募集させていただきました。パッと思いつくだけでもすごくたくさんあると思うんですよ。コンビニに行くとね、冬になるとおでんがね出てきたりとか、おでんはちなみに私ね、はんぺんと大根が好きなんですけれどもね、おでんがあったりとか、あとは肉まんね、肉まんとかもねコンビニで年中買えるんですけれども、なんかね食べたくなるなとか、あとはやっぱりねラーメンとかね、私もともとラーメンも好きで年中食べてるんですけれども、ラーメン屋さんに入るとね、なんかすごいこう安心するというか、ホッとするというかね、こうラーメンを食べてる時がね本当に幸せね。とかあとはねやっぱり鍋ですよね。家族で鍋とかやる機会も増えるんじゃないかなと。あとは居酒屋さんとか行ってもね、冬季限定メニューとかいう感じで、そういったものがねあったりとか、あとはね鍋焼きうどんとかね、もう切りないですねこれね切りないね、私一人でねもういっぱい出てくる。これをね、リスナーの皆さんにちょっとねお聞きしたいなと思いまして、ここからは皆様のメッセージお読みしていきたいと思います。まずはですね、釧路のハートマちゃん、ありがとうございます。寒い日に食べたくなるものは鍋物や、カレーライスなど体が温まるものでしょうね。かき鍋、すき焼き、鍋焼きうどんなど、あったかい麺類もいいですね。ラーメン、そば、うどん、ご飯も炊きたてが美味しいですよね。ということでね、余計ほら食欲の秋だから食べ物がねより美味しく感じられる季節でもあるじゃないですか今ね。炊きたてご飯とかも最強ですよね。ご飯のね釜が 開いた時にこうふわっと香るね、あのご飯のね香りがたまんないですね。でなんかちょっとね話の趣旨がずれてきてしまったんですけれども、戻していきましょうね。やっぱりね温まるものですよね。心身ともにねこう温まるようなものが寒い日こそ食べたくなるものね。牡蠣鍋もいいですね。牡蠣もね私好きなんですよね。鉄分とかも豊富ですしね、体にもいいですし、こういったね温まるようなもの、私はね辛いものが好きなので、やっぱチゲ鍋ですね。チゲ鍋、キムチ鍋最強ですね。鍋とかはね今お一人様用の、100円ショップとかにもね、まあ、100円ショップで100円ではない商品なんですけれども、300円とかね、そういったもので一人用のね鍋とかも売ってるんですよ。私は一人暮らし歴が結構長いので、そういったね一人用の鍋とかでねよく鍋を作ってとかもよくやってましたね。やっぱりね鍋最強だと思います。ありがとうございます。特にね私ね煮込みラーメンってわかります皆さんね。煮込みラーメンとかも大好きで、キャベツとかをねたっぷり入れて、それにねこうラーメン入れて、でなんかあのそういう食べ方がねすごく大好きでね。だからね鍋物だったらその煮込みラーメンと、まあ結局ラーメンが好きだからね、あとはチゲ鍋、キムチ鍋、こういったものがね最強だと思ってます。ハートマちゃんありがとうございます。続きまして静岡の山丸さんからです。ありがとうございます。寒い日に食べたくなるもの、冬ツーニングの休憩でコンビニに寄って食べたくなるのはあんまんです。あとはお汁粉や甘酒、コーンポタージュスープです。冷えた体が温まります。家で食べたくなるのはぶり大根です。だし汁が、大根に染み込みとても美味しいです。ということで、もうこうやってね話してるだけでもうよだれが出てくるね。え絶対美味しいぶり大根とかね。えあとねあんまん私も大好きです。あと甘酒ね、コーンポタージュ、このあたりも大好きだな。飲み物でね体がこう温まるっていうのもいいですよね。私は結構ねあの蜂蜜入りの柚子の飲み物っていうのかな、なんか柚子ドリンクっていうのかな、とかレモンね、蜂蜜入りレモンの飲み物とかホットのねドリンクとかをね冬になると買う率が上がります。喉にもいいですしね蜂蜜はね。コーンポタージュとかもすごく好きなのでね、いいですね飲み物。確かにね冬のツーリングは寒いですもんね。体がねこう温まるような飲み物とかもね必需品じゃないかなと思いますね。山本さんありがとうございます。体に気をつけてツーニングもねぜひ楽しんでください。続きまして、串野のひろちゃんからです。ありがとうございますね。これから冬が来るのかと、寒さとの戦いを知られる日々が続きますと、特に北海道はそうですよね。そんな中やはり体も心も温まるのがラーメンですよね。世界各国で戦争をしている国々はラーメンを食べて心が和んだことをない不幸な人々と思うぐらい、平和な日本にはなくてはならない食べ物。そんな中でもやはり一番温まるのは味噌ラーメンです。札幌という寒い地域で誕生した味噌ラーメンなので、味噌ラーメンが寒い体と心を温めるというのは納得がいくと思います。この時期一番美味しい味噌ラーメンというのが串野市内の花というお店の生姜味噌ラーメン。生姜も体を温める食材として用いられておりますが、その生姜をすったものを味噌ラーメンのスープと合わせるので間違いなく体がポカポカと温まります。食べ終わったらびっしょりと汗をかくくらいです。とても大好きなラーメンです。そしてこのお店を選ぶもう一つの理由、それは花という店名。ラジオなのでわからないと思いますが、安倍静香の花の一文字で花と読むのです。ああなんて美しい店名なのでしょうか。美しいこの内容がねえありがとうございます。なんかね私よくね安倍静香の花の字これね間違えられちゃうことすごく多いんですが、華やかな花と書きますね。華やかな花なんて自分じゃ普段言わないのよ。私はね中華が大好きなんで、安倍静香の彼女は中華の子ですっていつもね言ったりとかしてるんですけれども、安倍静香の彼女は花って読む、中華の花ね。こちらのね漢字なんですけれども、行ったことないです私ここね。生姜味噌ラーメン確かにね体が温まるのはすごくよくわかります。あのそれこそね長岡だったかな、新潟の長岡に行った時に生姜醤油ラーメンがねすごく有名と ね、ご当地グルメで、長岡といったら生姜醤油ラーメンだよっていう風に言われて、実際私も食べたことがあるんですけれども、やっぱり寒い地域だからなのかな、この生姜を使った料理ラーメンにね用いられるっていうのは共通してるのかもしれないですね、もしかしたらね。今年もね12月にね新潟のライブが入ってるので、その時にまたね長岡ではないんですけれども、生姜醤油ラーメンとかまたね食べれる機会があったらいいなって思いました。ここのねお店はちょっと行ったことがないんでね、ひろちゃんぜひね行ってみたいなって思いますね。生姜味噌ラーメンなんて絶対美味しいに決まってますよね。次回ね釧路に帰る時の楽しみがまたできたなっていう風に感じました。ありがとうございます。そして最後に岐阜県の寛劇さんからのメッセージです。ありがとうございます。やっぱり冬になると恋しくなるのが鍋料理ですよね。体が温まるし、みんなでワイワイ食べながら食べるのが好きです。ビールも進むしね。鍋でも種類があるけど、つけだれはごまだれとポン酢を合わせたのが一番。それとコンビニのおでんと焼き芋を思わず買っちゃいます。コンビニの焼き芋って予想以上に甘くて美味しいよーと。焼き芋ね、そうですよね、冬場焼き芋確かに確かにって思いましたね。よくねあのドンキホーテさんとかで店頭にね焼き芋とかも売ってたりするじゃないですか。でよくねあの石焼き芋って言ってね焼き芋の、なんか屋台とかも通ったりとかするんですが、私ねあんまりね焼き芋って今まで買うことなかったんですよ。ただ焼き芋がね好きな友達とかがいて、じゃあねちょっとねこれ美味しいから食べてみなよって言われて半分もらったりとかした時に、蜜がねすごい、あれあんの芋だったのかな、すごい蜜がね中にたっぷり入っててめちゃくちゃ美味しかったんだよ。焼き芋ってこんなに美味しいのってね感動した記憶があるんですけれども、これも冬ならではですよね。両手に焼き芋をね持ってるだけでも温まるね、食べてもねすごく温まる、最高ですね。そしてねやっぱり鍋、みんなでねこうワイワイ食べる、これもねこの中とかでねやっぱり鍋パーティーとか、みんなでね一つの鍋をつついたりとかっていうのもねちょっとできなかった方たちも多かったと思うんですけれども、やっぱりねみんなで楽しみながらねお酒を飲みながら、食べる鍋はねやっぱり最高だなっていうふうに思います。何よりもね素敵なスパイスというかね、みんなの笑顔がご飯進む、理由の一つみたいな感じでね、鍋いいな。私も実家に帰ったらね結構鍋とかね、なかなか一人だと、一人用の鍋を買ってきてはできるけど、みんなで続くってことができないから、実家に帰った時とかはねよくお母さんが鍋作ってくれたりとかもするので、それも楽しみの一つだったりもします。寛劇さんありがとうございました。ということで、冬の話をたくさんしたので後半の1曲はこの曲で決まりですね。阿部静香で冬の楽曲です。ホットウィンター聴いてください。 阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香でホットウィンターお届けいたしました。それでは最後にライブの告知を行っていきたいと思います。まずは今週末11月の11日の土曜日、東京の八王子アートムーチョというねイベントに出演をさせていただきます。会場が横山町公園、八王子の駅降りたらねもうアートムーチョのねこう旗というかね、看板というか出ておりますので、きっと迷わずに来れるんじゃないかなと思うんですけれども、私は1時30分、午後1時30分からのステージとなっております。ぜひですね、野外なんですけれども、雨天中止ということなので天気がいいことを願ってぜひ楽しみに、ぜひいらしていただけたら嬉しいです。そして11月の14日から北海道ツアーに行きます。11月の14日の火曜日、札幌のライブバーバヌスさん、そして11月の16日の木曜日は釧路アコースティックカフェホーボーさん、そして11月の17日の金曜日は私が宣伝大使を務めさせていただいております釧路山花温泉リフネさんとのロビーコンサートとなっております。ぜひですね皆様、北海道の皆様ね、会いに来ていただけるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。詳細、詳しい時間とか、ね、料金とかについてはまたブログとかね SNS で確認していただけたらと思います。そして11月の19、20日は静岡県藤枝市下田馬大黒天祭、こちらね毎年浅間由紀さんのおかげで私も行かせていただいてるんですけれども、 2days こちらも参加をさせていただきます。北海道から戻ってきてすぐなのでね、体調崩さないように私も万全で挑みたいと思います。11月の25日の土曜日は名古屋のムーンストーンさん、そして11月の29日の、水曜日は東京の北参道グレープスにて新曲書き下ろし企画があります。そしてこの日なんとジンギス乾杯放送400回目を迎えるということでね、またね盛大に、ラジオメールも募集したいなと思っておりますので、その時は皆様ぜひ力を貸してください。よろしくお願いします。ということで今夜の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。うまくごまかしてけど今度はそうもいかないみたい。秋の尾に戻りたいなんて口を尖らせる自分の中では完璧だってね、なぜかうまくいかない。たとえば嫌なことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ。下を向かずに前だけを見て歩いて行こう。笑顔でいれるそれだけで、きっと自然と楽しくなるから、自分らしく「魔法」